こんにちは。パーソナリティを務めますセールスファネル代表の大城ひろとです。この番組では、もしもネットビジネス未経験者がコンサルに月3万払って起業したらというテーマのもと、地味で映えない起業家という生き物のリアルをリスナーの皆さんにご紹介していきます。今日はオンラインビジネスの厳しい現実5選というテーマでお話しします。この放送を聞いている方の中で、これから起業してみたい、もしくは今自分のビジネスがあって、そのビジネスをどんどん大きくしていきたい、もしくはオフラインのビジネスがあって、それをオンラインにシフト化したいって方いらっしゃいますでしょうか。おそらくそういった方って、オンラインビジネスに対してある意味希望というか、こういったことができるってことで意外とポジティブな考えをお持ちの方が多いのかなというふうに思います。実はこういった放送をしている僕自身も、実際オンラインビジネスを始める前っていうのは、オンラインにすると自動化ができたりとか、あとは在宅になったので出勤する必要もないとか、人と会わなくていいとか、自分のタイミングで仕事もできるとか、いろんなメリットがあると思いますが、そういったメリットを並べて、あ、もう時代はオンラインだから、やっぱオンラインで全部完結できるように仕事もしていこうっていうふうに思っていたわけですが、実際に起業してこうやってオンラインビジネスをやっていくと、やっぱり物事のいい面の裏にはやっぱりそうではない部分、もしかすると、デメリットというふうに捉えることもできると思いますが、そのデメリット、厳しい部分、少しなんかちょっと考えさせられる部分というのがあるのかなというふうに感じましたので、今回の放送では実際にオンラインビジネス、すごく素敵なところもたくさんありますし、皆さんが知っているようなメリットも享受できるかと思いますが、意外とこういったオンラインビジネスの陰に潜む、厳しい現実っていうのを語っている人があまりいないのかなと思いましたので、今回僕の実体験も踏まえてお話できたらなというふうに思います。ということで、今回はどちらかというとオンラインビジネスのメリットも一つピックアップして、それでそのビジネスのメリットに対して、じゃあこれ裏を返すとこういうことだよねっていう現実のお話ができたなと思って、いろいろとありますが、今回5つピックアップしてきました。まず1つ目のメリットっていうのが、オンラインビジネスだと在宅で働くことができる、要は出勤しなくていいので、スーツ着て満員電車に揺られて通勤ってこともしなくていいし、なんなら朝起きてもうすぐパソコン開いて仕事もすることもできるぐらい、通勤時間ゼロで通勤の距離もゼロみたいな感じで在宅で働けるってことにものすごくいいなと思われる方もいるかなと思ってて、これの延長線上でいくと、会社員の時って有給とかあと高給を考えて前もって計画して、よし、じゃあやっと有給貯めたから、じゃあ今度ドイツに行ってみようとかって、半年に1回1年に1回行けたらいいかなってくらいだと思うんですよね。そういう好きな国に行けるようになるっていうのも、オンラインだとやっぱり場所を問わないので、日本にいようがドイツにいようが別に仕事はできてしまうわけなので、結局場所を選ばない、 Wi-Fi があって自分のパソコンが使えて集中できる環境であれば、別にどの国にいてもいいってことで、すごくそういったメリットが皆さんの中で棚に上げられることが多いかなと思いますが、これ言い方変えると、どこに行っても働けてしまうので働かないといけないっていうことになります。先ほどの例で言うと、日本に住んでいて、じゃあドイツに行こうと思ってドイツに1週間旅行したとしても、ドイツでももちろん仕事しなきゃいけないんですよ。ただサラリーマンだと1週間は有給ってことなので、完全に会社から切り離されて、ただただこのバケーションを楽しめばいいだけなんですけど、起業家の場合、オンラインビジネスをやっている場合は、このオンとオフの切り分け、分け目っていうのがないので、旅行していようが観光中であろうが、その現地先でも仕事をするっていうか、しなきゃいけないっていうところがあります。続いて2つ目のメリットっていうのが、自分の好きなタイミングで休める。休むっていうのはもちろん休憩時間もそうですし、あとはこのお休みをいただく、例えば月金で働く必要ないので月水金働いて土日はオフをするとか、そういったのも自分で 決めることができますし、なんか友達とランチからじゃあ今日の仕事は朝だけにしてもう昼以降はもう仕事しないとかって、こういった休みを自分で自分の都合で自分のタイミングで決めることができますよね。これ言い方変えると現実的には有給がないってことなんですよね。なので自分で有給を作らなきゃいけないってことなんですよ。でここまで聞いてもあんまり悪いイメージないかもしれませんが、基本的に起業家経営者の方って、1年365日あったらそこで休むのって正月休むかなぐらいだと思っていて、他の方が仕事をしていない時にも仕事するっていうのがある意味起業家として経営者としてのあるべき姿だと思っていて、そこに有給っていう概念が存在しないんですよ。ただ自分のタイミングで好きな時休めていいよねっていうのは、これは少し言い方見方を変えると、じゃあ自分で有給を決めなきゃいけなくて、でこの有給を決めるっていうのはそもそも有給ないけど自分の中でこれ有給にしなきゃいけないぐらい大事なことだなっていうふうに考えてお休みを取るって感じですので、そもそももう有給なんてない、そういった概念がないっていうのが現実になります。続いて3つ目のメリットが、在宅で自分のペースで仕事ができるですね。でこれは何がいいのかというと、おそらく会社での人間関係に悩まされた方っていうのはオンラインビジネスにするともう誰にも会わない、家からも出ない、だからそういったつながりが持たないから、嫌な上司と一緒に仕事しなくてもいいし、嫌な同期同僚と仕事する必要もないってことで、そういった自分で自分のペースで仕事ができるってことに喜びを感じるかもしれませんが、これ現実的にはコミュニティから排除されている、つまり社会とのつながりがない状況ですので、今まで培ってきた人間関係で止まってしまって、それ以上に発展することがもう良くも悪くもないんですね。もちろん会社にいると違う部署とか、あと同じ部署間の知り合いの同じ同僚の知り合いとか、そういったいろんなつながりが出てきますが、そういったつながりが一切ないので、自分が独立してオンラインビジネスをやり始めるともうそこで止まってしまって、それ以上の関係性コミュニティが増えないっていうことがよくあったりして、結局孤独になってしまいがちです。続いて4つ目のメリットが、売上が青天井ってことで、これよく聞きますし皆さんもここに魅力を感じているのかもしれませんが、これ現実的に言い方変えると毎月の安定した給料がないってことなので、サラリーマンの時だと毎月30万40万もらっていたものが、今月はなんか50万取れた、でも来月が5万だけだったみたいな感じのことが本当に普通によくありますので、そういったシーソーゲームになってしまうんですよね。なのでこの売上が青天井イコールリスクをハイリスクを取ったらの話であって、この売上が青天井っていうのはある意味自分がリスクを取れば取るほどそれだけ売上が上がる可能性がありますが、リスクを取らなければもちろん売上は増えないし、かといってリスクがつきものですので、急にお金がガツンとなくなってしまうってこともあるので、一生安定しないんですよ。でビジネスでまた面白くて、安定を目指すとみんなビジネス失敗するんですよね。なので常に先月の売上を超えていかなきゃいけないっていうのがもう定めとしてありますので、そういった厳しい現実が実は裏にあったりします。そして最後5つ目のメリットが、テクノロジーの発展で自動化ができるってことですね。これよくオートメーションとかって言われますが、なんか皆さんも聞いたこと見たりしたことありますかね。なんか仕組みでビジネスをしてすれば楽々かなんとか、あと自分が寝ててもなんか仕組みに働いてもらおうとかって聞いたことあって、なんかうさんくさいなと思う方もいるかもしれませんが、実際本当にそういったことができていまして、代表的なツールで言うとザピアっていうツールがあるんですが、そういったツールとか使うと実際にお客様がメルマガに申し込みました、で実際に開封率を見て、この人は開封率いいからじゃあ A のメールを送ろう、でそこでもうセールスしてクロスセルまでかましてみよう、で B の人は開封率半々だからちょっともう少しナーチャリング必要だなってことで、1週間で終わるミニ講座のメール講座っていうのを送るっていう風な判断にするみたいなのもできたりします。こういった風に自動化によって自分が いなくても、自分が稼働していなくても勝手にツールとかアプリとか働いてくれるっていうことができるようになってきていますが、これって言い方変えると自動化できてるってことはあんまり人間味がないんですよ。なのでただ淡々とマニュアルに沿ってメールが届いていく。でかつお客さんってこの自動化っていうのにすごく慣れてきているので、自動化されている文章を届いたとしても前ほどあまり反応が良くなかったりします。なのでこういった自動化にしていくっていうのはものすごく僕も賛成ですし、やっていくべきだと思いますが、どちらかというと自動化することによって空いた時間を通してもっと他にできる営業とか、あとは違うオファーを作ってみたりっていう時間に使うっていうわけであって、この自動化することによってお客さんとあまり接しなくても取れるっていうのがわけではなく、逆にお客さんといかに深く関わっていくかっていうのが今のこの AI 時代において大切ですので、なんかあんまり人と関わりたくないからオンラインビジネスをしたいと思った方に対しては意外と落とし穴だったりするかなというふうに思います。まあ、こういったオンラインビジネスの厳しい現実、まあ、5つのメリットを、代表的なメリットをお話しして、このメリットに隠された厳しい現実っていうのを5つお話ししましたが、じゃあ解決策何なのかっていうと、まあ、手前味噌ですが、もうコンサルタントを雇う、コンサルタントにお願いしてしまうっていうのがもういいんじゃないかな、もしか言い方変えるともうそれしか方法がないのかなって思ってしまいます。というのもコミュニティがないっていう話も、コンサルタントとつながっていれば同じコンサルタント経由で他の企業家の方とか経営者の方とつながることもできますし、売り上げもどんどん上げることができますし、あと自動化ももちろんお手伝いさせていただきますし、あとこういったあなたのライフスタイルとかをいかに実現できるかってことをビジネスパートナーとして、もちろん金銭関係が発生しているので自分ごとのようにやってくれるのはコンサルタントだと思うので、やっぱり自分一人でオンラインビジネスをやるっていうのがいかに難しいか、言い方変えると自分たった一人でオンラインビジネスうまくいって、先ほどお話しした5つのメリットを享受できている方ってかなり少数、相当天才肌なのかなと思ってて、多くの方はそのメリットにつられてオンラインビジネス始めてみたけど、実際先ほどお話しした裏の方の現実にぶち当たって、あ、もうオンラインビジネスいいかな、起業なんていいかなってやめてしまう方の方が多いのかなというふうに思います。そこでやめずにコンサルタントと一緒に立ち向かっていくってことをすれば、おのずとメリットも感じていくことができるかなというふうに思いますので、まあ、最後セールスっぽくなってしまいましたが、やっぱりオンラインビジネスやっていくにあたって一人でやるっていうのはほぼほぼもう難しい、不可能に近いかなって僕個人でも経験として思っていますので、もしも何かこれからオンラインビジネスやっていくよ、もしくはすでに取り掛かっていてなんかつまずいてしまったって方に関しては、無料カウンセリングとか、あとこちらのラジオに質問としてネタを送っていただくだけでも私の方から回答できることもありますので、ぜひそういった機会っていうのを利用いただいたらいいのかなというふうに思います。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。セールスパネルでは海外在住者に特化したネットビジネスのコンサルティングサービスを提供しております。この番組を聞いてぜひセールスパネルに質問相談してみたいという方は、ラジオで取り上げて一つずつ回答しておりますので、お気軽にご相談ください。次回の放送もぜひよろしくお願いいたします。